皆さんこんにちは、経済アナリストの藤原直也です。この時間は日本と世界に一言と題して、今の世相を見てあれと思うことを本音でお話ししていきたいと思います。改めましてこんにちは。2月24日藤原直也の日本と世界に一言、今日の話題は終わりは始まりです。世界のこの金融の情勢見ておりましてもですね、本当に巨大なこのなんか弱気相場になっていますね。過去5年ぐらいのその株価の動きをこう絵に描いてみますとですね、この1年ぐらい、見事なですね丸天井をつけてますよ。で、丸天井からストーンと下に落ちると、しばらく横ばって、でスッと上がって、またこのまあ下りのシャスなんて言いますかね、下りのラインに乗ってまずずっと下がっていくと。ですから、ちょっとね、この間の暴落から、ちょっと数日、まあ、1週間ぐらいですかね、1週間か10日ぐらい、この横ばいましたけども、またこれもうすぐ暴落に入っていくんじゃないですか。こんなものすごいのってなかなかすごいですよね。こんなすごいのあんまり見たことないですね。しかもこの暴落のパターンでですね、例えば日経平均なんか見ておりましても、結構有力な会社ありますね、有名な。もうそれがですね、安倍内閣が始まった時ぐらいまで値段がこう落っこってるのは結構多いんですよ。日経225銘柄なんか見てもね。一方的に上がってるものもないことはないですけども、まあ、下がってるのがどんどん増えてきていて、まあ、安倍内閣が始まった時ぐらいまで下がってから一旦戻ったものありますが、下がったものは下がったわけで、ああいうの見てるとですね、これ日経平均もまあそこまで落ちてくるの時間の問題ですよね。そうするとあれ8000円でしょ、日経平均ですね。8000円台ですよね。そこまで落ちるんじゃないです。それから驚くべきことに為替も同じ格好してるんですよ。まあ無理やり円安に持ってったのが安倍内閣でしたから、その円安に持ってく時の様子はですね、まあ株が上がる時と同じで、ずっとこうまあ数字は増えていくわけですね、円安ですから。ところがそのピークって、ズルズルズルズルとですね、これ数字が小さくなっていく、すなわち円高方向に動き出してるわけですね。これもだから安倍内閣が始まった時まで戻るとすれば、これ80円割れじゃないですか。なんかものすごいことにこれはなるんじゃないんでしょうかね。完全に行ってこいですね。しかもこれが、油もそんな格好ですよ。それから今日本は、他の通貨に対しても円高になってきてますからね。だからあらゆるものがこの安倍内閣が始まったところまでこう戻ってこようとしてるわけですね。ですからこうなんていうのかな、一体何をやってたんだと。で、どんな政策をやっても効かないのが二番族だと申し上げましたけど、まさに今そうで、まあ何やってもこの大きなまあカルマですね。カルマって言い方変だけども、まあ、巨大カルマから逃れらんなくてこう暴落パターンに入ってってるって感じですね。東芝なんか株価見るとですね。安倍内閣が始まった時の半分ぐらいまで下がってるでしょう。だから、なんか起きればそこまでずるっとこう下がっていくわけですよね。で、今回またやっぱ大きな会社も結構大変だと思いますね。何せ新興国だとか資源国がみんな行き詰まっちゃってますから、ああいうとこに投資をしてたところ、ああいうとこと大きな商売してるところはかなり厳しくなりますよね。ものすごく薄いマージンでやってるわけですね。最近の大企業ってやつは。ものすごく薄いマージンで、で、あとはなんかまあ株の含み益だとか円安の含み益を使って経営してたんでしょうけども、それずいぶん飛んじゃったわけでしょう。含み益はですね、株も下がり円高になりで、もっとこれ進むでしょうから、そうするとこれは丸裸の経営になるわけで、そこに不景気になってきてますから、かなり厳しいでしょうね。まあ分かっていたとは分かってたことだと思うんですね。そのまあそれをまあ無理やりこうなんか動かしてたと。で、安倍氏自身はですね、まだ日経平均が自分が登場した時の2倍あるんで、ふんぞり返ってるって言ってる人いましたね。しかしその2倍といってもですね、下がりってきてる途中の2倍の数字ですから、あれどんどん下がってくるとですね、もう完全にやっぱりその、足腰立たなくなるんじゃないかと思うんですよね。ああいうなんかその、ものの言い方する人たち、行動する人たちって、謝るってこともないし、反省するってこともないから、あれ頭が止まってですね、フリーズして消えちゃうんだと思うんですね。だからまた入院じゃないかと思うんですよ。甘利氏も自宅療養になったでしょ。それから例の西室さんという、 郵政の、日本郵政の社長ですね。例の郵政株、郵貯株はまた、随分損したんじゃないですか、あれね。あんなもん買って最初売り抜けた人はね、いつものように、まあそれで売り抜けられたんでしょうけども、ずっと持ってるところとか政策的に持たされたところは、なんかとんでもないことになってますよね。で、あれ社長入院じゃないですか。そうするとですね、もう、キム・ジョンウンのところもそうだと思いますが、こう、この10年、15年、あるいはその特にこの安倍内閣っていうのは、上からの引き締め以外何にもないでしょ？テレビ局だってなんだってですね、まずその、菅官房長官が総務省をぐんと引き締めたってのはね、総務省に徹底的に手を入れて、言うこと聞くやつにしちゃって、でも、あの、放送の電波をですね、取り締まると、統制かけると。で、それに合わせて、あの、新聞屋もですね、テレビ屋の方も、もう上の言うことだけ聞くやつを入れてですね、で、視聴者が何を言おうが、外が何を言おうが、ひたすら政権のためだけに尽くすという、まあ、その、目くらめっぽを猛獣するという、あの、ついていくというスタイルですよね。ここ、なうなったわけですよ。で、こういう人たちって、自分で判断できないんですね。その、イエスマンっていうのは、自分で判断し、自分で行動することができない人なんです。ですから、その、イエスマンを集めると、一番上が間違った時、あるいは一番上がいなくなった時に、あれどうしていいか分かんないんですね。目をつむったまま車を運転するような形になっちゃうわけで、だからそれもそれで終わりなんですよね。で、怖くなるから本人たちも逃げちゃうわけですね。だからそういうなんか強権的組織の最後っていうのは、よく企業なんかであるじゃないですか。トップが夜逃げしちゃってですね、それっきり運算無償ってことよくあるでしょ。あれそうですよ、入れたい放題のトップがですね、最後デタラメ放題やって、最後夜逃げしちゃって、全部残ったやつに付け回しちゃったとかね。よくあるでしょ？ああいう風になるわけですよ。同じパターンじゃないですか？だから、ああいう風になると、もう最後はね、本当に早いんですね、崩れちゃうのがね。だから、この、私はやっぱ今回、ね、今後いろんなことが起きていく中で、そういう、まあ、人の変化というのが、あちこちから見えてくんじゃないかなと思うんですね。ですから、こう、昭和20年のですね、こういろんな年表を見ていても面白いと思うんですよ。昭和20年っていうのはですね、その、まあ、8月15日を境に、その前と後があるのが、その前のところも実は面白くてですね、本格的な本土を決戦をしようということで、いろんな新しい法律だとか、いろんな体制を整え始めるんですね。師団もですね、師団って言いますか、いろんな部隊を作るんですね。この全国各地、その本土決戦に備えた部隊を次々とこう作っていくんですよね。それでその一応まあ、にわか作りのですね、その本土防衛部隊なんて言うんですけども、まあ、お年寄りばっかりだったりですね、あるいは武器が全然なかったりとかね。で、もともとあれ全部特攻攻撃予定してるんですね。硫黄島だとか沖縄のように立てこもってその戦う力はないんで、本土決戦って言っても全部あれ特攻攻撃なんですね。まあそんな悲惨なことをですね、真面目にやろうとしていろいろその、まあ考えて、それでその法律を作るんですよ。それから部隊の編成やるんですね。それから陸軍なんか天皇にですね、長野県の松代に引っ越してもらおうつんで、あそこにでかいトンネル掘るわけですね。しかし天皇の耳には、噂は聞いたんでしょうけども、直接言ってくれとお願いはしなかったようですね。昭和天皇実録にその話は出てないですね。で、ですからまあ、話もできなかったんでしょうが。で、あと様々なこの統制強化の法律が昭和20年は結構出るんですよ。でもその一方で空襲がどんどん広がってきますから、まあなかなか行政もまともに動かなくなってくるようになって、で、そのうち植民地はもうね、崩れてきて、戦争で崩れ、そしてソ連が攻め込んできて崩れ、で、もう終わっちゃうわけですけども、同時にその軍の方もですね、なんか新しい兵器とか、新しい飛行機とか、こう、試作機を作ってみたりするんですね。だからこう、なんか、未来を考えた、なんか新しい施策をこうやると。で、それはその、今までの体制をさらにこう、続けるためにやるんですよ。まさに、一億総玉砕のような形でね、意地を張り通すための新しい施策だとか、いろんなルールをこう出していくんですが、まあそのブラックホールがですね、8月15日でプツッとこう蒸発するわけですね。今なんか私は同じような状況だと思うんですね。TPP のこともそうだし、安保法のこともそうだし、これもう一押し二押しするとですね、これ全部消えちゃうと思うんですよね。というのはそのブラックホールが消えるからですね、 すなわちこうブラックホールになってるのが強権的なリーダーで、その下についてるのが目くらめっぽついてくだけの、全く能なしの幹部たちでしょ。あの、能なしの幹部たちって本当能なしでですね、能なしだから選ばれてるわけですよね、はっきり言って。その自分で判断と行動できないから。だから上がいなくなると、もうあれ、一発で終わりなんですよね。なんて言いますかね、働き蜂でしたっけ？女王蜂と働き蜂ってあって、女王蜂がいなくなるとすぐ維持できないじゃないですか。あんな感じだと思うんですよね。だからね、こういうのって最後早いんだと思うんですよ。で、ですからこの終わりは即始まりになりますんで、今こういろんなね、慌ただしいこの終わりの、なんかこうね、どうなるんだろうって話があるんだけども、これ終わるのは結構早いんじゃないかと思いますよ。アメリカの大統領選挙を見てたってですね、これはなんかよもやの事態になってきたんじゃないでしょうかね。私はクリントンだと思ってたんですけども、いやいや、そんなもんじゃ済まないんじゃない、あれ。トランプかサンダースかでですね、これなんかもう、アメリカ人ご乱心っていうふうにこう普通は見えますけども、アメリカ人にしてみればですね、もうとにかくここで変えるんだと。もう絶対もう今までのやり方許さないという、もう固いなんかこの決意みたいなものが、こうなんか庶民の間で湧き上がってきてる感じがしますよね。まあアメリカなんてものすごい愚民政策ですから、まあその挙句の果ての結果と言っちゃその通りなんですけども、しかしやっぱり猛烈な熱狂ですよね。予備選なんか見ていても、あるいはサンダースを支える、あれ若者でしょう。サンダースって結構のおじいさんですよね。ソーシャリストのおじいさんをですね、若いアメリカ人って大抵リベラルなんで、なんか、俺、そういう人たちが、あんな熱狂的に支持するってのは私あんまり見たことなかったんですけどもね。いや、なんかああいうの見てるとアメリカ本当に変わったと思いますね。もう許しがたいという、そんな感じでしょう。で、やっぱり今言ったようにですね、こう、迎え撃つ側が全然ダメなんだね。ブッシュなんか吹き飛んじゃったじゃないですかね。やぶから棒のブッシュで、やぶから出ることもなくですね。あれ、吹き飛んじゃったじゃないですか、ブッシュなんかですね。いやー、だからああいうの見てると、なんか本当にこの、体制を守ってる側っていうのは、あれ何にもないんだね。何にもないもんだから、飛ぶときは早いでしょう。で、早いですから、こういなくなっちゃう。あれ多分ソビエト崩壊するときもそうだったんでしょうね。もうソビエトとか東ドイツとか東欧圏が崩壊する数ヶ月前からもうみんなそわそわしてるわけですよね。で、西側の連中と渡りをつけたりね、政府の中枢の連中が、自分のこの先の身の振り方考え始めるわけですよ。会津藩士みたいにですね、あれ二本松藩士みたいね、もうとにかく立てこもって最後までね、子供まで死のうなんてね、あんな話はどっからも聞いたことないですよね。もう、これは勝てないと思ったら真っ先にね、自分だけ生き残ろうとですね、あちこち渡りつけていってましたよね。今だから大抵はそんな類の連中ですよ。ですからこう、特にこれ、アメリカなんかの場合はですね、やっぱりその既得権益持ってる連中、大金持ちなんかはですね、ほとんど脳震盪状態だと見てて思いますよ。なんか自分たちで適当なことを言いながらね、自分たちでルール決めてやってるって生活に慣れてるでしょう。この30年ぐらいですね、そういう大金持ちたちの特に新興財閥なんかのね、取り立てて新興財閥なんかにとっても有利ないようにね、いろいろ変えてったじゃないですか。まあ、IBM だとか、GM だとかね、GE だとか、ああいう古い財閥、オイルメジャーだけじゃなくて、ね、新興財閥の言うことも聞いて、まあ、彼らにも少しチャンスを与えてやってきたわけですね。一つのチーム組んでましたよ。でも、あれは全然機能してないんじゃないですかね。もう、こういうサンダースとか、トランプが出てくると、もう、それ、あなたたちの世界は、一瞬で消えちゃいますよね。同時にあの人たちも相場を下落したら財産なくなっちゃうからね、あれね。で、ライフスタイルを維持できなくなっちゃうでしょ？あの人たち自身も。からあれはなんか本当に、ものすごく、なんか、こう、歴史的な大統領選挙なんじゃないですか？あとサウジアラビアですよね。もうなんか完全に狂っちゃってますね、あそこね。なんか本気で傭兵部隊を率いてですね、あるいは、カタールだとか UAE だとか、あんなの率いてシリアに乗り込んできてますけども、イランから攻め込まれてるわけですよね。南のイエメン通じてね。で、アメリカだってどこまでこれ助けるかわからないわけで、特にこれ大統領選挙、 ねえ、もしトランプが勝ったら、イスラム教徒を追い出すと言ってるわけですからね、もうサウジでも何も、全部キリストごめんですよね。もう終わりでしょ、あれ。まあもちろんトランプが勝てば多分日米安保が終わりですわね。もう、なんで日本なんか助けなきゃいけないんだってはっきり言ってますからね、トランプは。だから私前から言ってるように、もうアメリカ側から帰りますよと。金もないしですね、もういられないし帰りますよと前から言ってるわけで、それはもうサンダースになったってトランプになったって言い方とやり方多少違うかもしれませんけども、それは帰ることには変われないと思いますよ。だから、サウジなんか見ていてもですね、最後までしがみついて、しかもあれ911だよね。イスラエルもサウジも911の主犯じゃないですか。そのことがバレたら全部終わりになるわけで、まあやっぱりそこであんな風にもう死に物狂いっていうか死に場所を求めるざるを得ないっていうか、いう風になっちゃったんじゃないかなと思うんですけどね。まあ15年経ってますもんね、今年でね、911からね。まあ、ですから、この終わりがこう見えてくると、今度それは同時に始まりになりますから、次のリーダーがポイントなんですよ。結局、その、やりたい放題の人間がね、まあ、消えちゃうとか、夜逃げしちゃうと、入院しちゃうと、で、その下のですね、目くらめっぽついていくだけの無能なリーダーがこれ消えると。で、その次、どうするかですよ。ですから、その次、全く秩序のないところから、混沌の世界から秩序を作るっていうのが本物のリーダーシップでしょう。だから本物のリーダーシップを持った人でないと、ここは動かせないですね。東日本大震災の後はですね、各地域でそういう人たち出てきたでしょう。それから各分野でそういう人たちが出てきて、あの危機を乗り越えましたね。その時リーダーシップをしっかり取った人たちが、その後も結構頑張ってるじゃないですか。だから実はその終わりって始まりなんですよ。このものすごい一瞬というのがこうやっぱあって、これものすごい一瞬でみんな覚醒するんですね。うわ、まずいぞと、えらいことになったと。そこでやっぱりこうね、次を担う人たちが一斉にこう、ダーッと出てくるんですよ。で、そこでルールも変わるし、やり方も変わるんですね。で、それがまあ一回で済むっていうことは多分なくて、何回かこう起きるわけですね。かつてのフランス革命みたいにですね、次から次へとね、それを交代して片っ端が殺されちゃうとかですね。まあ今、ああいうふうにはならないんじゃないかなと思うんですけども。ただアメリカなんかの場合は、みんなが鉄砲を持ってますからね。ああいうのよくわからないし、それからヨーロッパも最終的になんか、本当に戦争になっちゃうかもしれませんよね。内乱って言うんでしょうか。あるいはそのシリアでトルコと、それから、ロシアが直接対決するじゃないですか。あれがですね、なんか拡大するとヨーロッパも、どんな戦火に巻き込まれるか分かんなくなりますよね。だからそう考えると、今度の戦争というのはたとえあってもですね、そんな、国家と国家の戦いみたいな、なんか勇ましいもんではなくて、なんか非常にテロも入るし、何でもありもあるし、なんか、えらいことなんじゃないでしょうかね。まあでも結局そういうことが、まあある中でも、やっぱり次のリーダー出てくるわけで、逆に言うと、次のリーダーが出てくるまで混乱は終わらないですよね。その次のリーダーっていうのは、もう歴史の中で見えている大きな流れを体現する人になってくるはずなんです。もう歴史の中で見えてくる大きな流れというのは、やはりそれは数十年、数百年、あるいは数千年の、ね、スパンを持って見たときに見えてくる次の世界であって、今だけ彼だけ自分だけの世界とは全然違うものはそこにあるわけですね。ですから、本当にここまでそのリーダーシップが偏ってきますと、それが交代するときっていうのはかなり大規模になると思いますね。やっぱりこの30年間、新自由主義と新保守主義が世界をこう覆ってしまいましたね。世界を覆ってしまいましたから、このリーダーが交代するときっていうのも、世界同時なんですね。しかもこのシーズ校のリーダーはみんなほとんど同じ価値観を持ってますから、で、この価値観の下にその目くらめっぽついてく連中が、その、ぶら下がってるわけで、これが全部こういなくなるってことになりますとですね、相当スッキリしますね。で、このいなくなるのはやっぱりその夜逃げ型だと思うんですよね。夜逃げ逃亡入院型だと思うんですよ。なんかこう、勇ましくですね、立てこもって討ち死にするなんてそんなもんじゃなくて、こう、いなくなっちゃうんですね。だから割と交代っていうのはスムーズかもしれませんね。でもまあ、その後立て直すっていうことにおきましては、結構なかなか大変でありましてですね。まあ各方面よく手をつないでいろいろ連携を取りながら、 それこそ、よくね、天の意も悟りながらやっていかなきゃいけないわけで、まあ、そのチーム作りもですね、まあ、そういうのも本格的に進めていかないといけないんじゃないかなというふうに思いますね。まあ、いずれにいたしましてもですね、昭和20年の8月15日を境に、その後って一気に物事変わっていくわけです。もう本当にね、ブラックホールの、蒸発のその次の瞬間からね、再生が始まりますから、これは気張っていかないといけないと思いますね。というところで、今日の藤原直哉の日本と世界に一言、終わりは始まりということでお伝えいたしました。ではまたお目にかかりましょう。さよなら。